刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間は私ユッカのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。本日はつながる育児。私には舞鶴をもっと子育てしやすい街にしたいという夢があります。私自身子育て真っ最中の2児の母として、舞鶴は自然豊かでサービスも充実していて子育てしやすい街だとは思うんですが、子育てをしていると辛いことや不安なこと、イライラすることもたくさんあります。どうしたら楽しく子育てができるだろう、そして同じように悩んでいるお母さんたちにもっと楽に子育てしてほしいと思って、普段はこの FM 舞鶴のスタジオと同じ西市民プラザ1階にあります子育て広場ひまわりでスタッフをしています。このコーナーつながる育児は、育てるに児童の児と書いて育児、育てるに自分の児と書いて育児、育てるに地域の地と書いて育児をかけて、ローマ字で育児と書いてつながる育児と名付けました。子育てを一人で抱え込まずに地域の人やサービスを頼ってつながりを作ってほしい。子供を育てながら自分自身も親として人として成長することを楽しんでほしいという願いを込めてお送りします。じゃあ舞鶴にはどんなサービスがあるのってことがわからないと頼りようがないですよね。そこでこのコーナーでは、舞鶴で子育てする上でこんなサービスがありますよ、こんな場所がありますよ、こういう人たちが私たちの子育てを支えてくれているんですよということを紹介しております。それではここで本日のゲストの方をご紹介します。公益社団法人誕生学協会認定誕生学アドバイザーの和田紀子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
なんかマイクおかしくないですか？
息が吹けましたか？
ちょっとごめんなさいね。失礼いたしました。ちょっとね、違うマイクで話してもらいますね。ごめんなさい、失礼いたしました。さて今日はね、誕生学アドバイザーということなんですけれども、誕生学っていうのは一体どういうことなんでしょうか？
はい、誕生学って聞き慣れない言葉ですよね。大場奈々子さん、誕生学協会を作った大場奈々子さんが考え出した言葉です。誕生学のコンセプトって、生まれてきたことが嬉しくなると未来が楽しくなる、自分の命の凄さを自分で勉強するという意味で誕生学というふうに名付けられました。赤ちゃんがお腹の中でどんなふうに大きくなって、どうやって生まれてきて、どんなに愛されて育っていくのかをパネルや赤ちゃん人形を使って分かりやすく説明するサロンです。で、年齢に応じて子どもたちの発達の段階に応じて、いろいろな内容をステップアップさせますが、できるだけ優しい言葉でロマンチックに話しかけていく。日本では性とか体のことっていうのはなかなかオープンに語るのを躊躇するところがあって、
そうですよね。
はい、だけど子どもって、赤ちゃんはどうやって生まれるのって普通5歳までに 80% の子どもが聞くそうです。で、そういう時にお母さんが、あなたは生まれた時こんなだったよっていう風に、赤ちゃん子供も理解しやすい言葉でロマンチックに話してあげると、そうすると自分ってすごい、命ってすごいっていうことを親子でずっと語り合っていける。で、それは実は大場奈々子さんが誕生学を始めようとしたきっかけそのものも、1996年の子ども白書っていうふうに先生はおっしゃるんですけど、つまりは自分は生まれてこなければよかったってたびたび感じるっていう子どもが、その当時アンケートに 35% も答えていて、でそれがとても辛かったようなんですね。で、 こんな質問にだから命のストーリーをロマンチックに伝えてあげる。サロンは、赤ちゃん人形やパネルを使ってお母さんと赤ちゃんが一緒に聞けるように、子どもさんが一緒に聞けるように、から、例えば年長さんでも、だから小学校や中学校から大きくなったら実は性感染症なんかの勉強もしてほしいので、高校生のための誕生学なども提供しています。
やっぱね、この性の話ってね、なかなかちょっとタブーみたいなところがありますよね、はい、でそのね、先ほどのお話にも、子供は5歳までに8割の子が、はい、赤ちゃんはどうやって生まれるのっていう質問をするというお話があったんですけど、そういう時にどうやって答えていいのかわからない親御さん多いんじゃないですかね。
そうですね、あのいわゆるプロセスを言うんではなくて、お腹の中で、例えば私はあの誕生学グッズを使うんですけど、はい、それはあの紙に針の穴を一つついて、そしてその次はあの砂の一粒よりもっと小さい、だからもう隣は砂の粒ぐらい、それからごま粒、お米の粒、それから小豆の粒っていう、そういう段階的なあの紙を用意します。で子どもたちに、明かりにそれをさらしてもらって、このちっちゃな針の粒穴が君たちの命の始まった時の大きさだよっていう話すんです。子どもたちはみんなびっくりします。そしてそれが1週間ごとに砂の一粒の大きさになり、ごまの粒の大きさになりっていう風に、1週間でどんどん大きくなっていく、君たちの一生の中で一番成長した時期だよ。そして中学校や高校生のお友達の時にはお米の粒だけを貼ったものを持っていくんですね。でこれはとっても大事な時期なんだよっていうと、あのお米の粒の大きさって実はお母さん方が私の中に赤ちゃんが来たかもしれないって感じる時の赤ちゃんの大きさなんです。
米粒の大きさが、
はい、
ちょうど妊娠が発覚するかっていう時の、
はい、ちょうど生理が 1,2 週間遅れた頃っていうんですかね、つわりをちょっと感じる頃、はい、あの母親参観などで一緒に聞いているお母さんなんかでは涙を流されるお母さんとかもいらっしゃいます。はい、
今日はねその見本をね持ってきていただいてるんですが、これだとすごく小さいお子様にも分かりやすいですよね。具体的に何ミリでとか
言われるよりも、そうですね、0.1 ミリって想像がつきませんね、はい、
こうしてね針の穴でちょんと開けた穴が命の始まりの大きさということでね、はい、こんなに小さかったんだって、
はい、
実感できるかと思いますね。 はい、そして今こんなに大きくなった自分がいるということで、命のありがたみを感じるきっかけになるんじゃないかなと思います、はい、それではね、一度ここでお知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこちゃたラジオ、本日はゲストに誕生学アドバイザーの和田のり子さんをお迎えしています。ということでね、誕生学とは何かというお話を前半でお伺いしたんですが、今ね和田さんは舞鶴ではどういった活動をしていらっしゃるんでしょうか。
あの私自身は、実は誕生学アドバイザーになったのは、あの国際ソロプチミスト舞鶴の会員になったことがきっかけでした。あの京都府女性の船の活動で出会った川勝由美さんから誘われて、国際ソロプチミストに入りましたが、国際ソロプチミストっていうのは管理職や専門職に就いている女性が、国連の諮問機関にもなるほどの世界的な奉仕組織を作っていまして、舞鶴でも40年近く前から女性と女児のためにさまざまなあのボランティア活動を行っています。で私自身は助産師として舞鶴市民病院に、勤めている時は中学校の、3年生に向けて生徒 命の大切さと性っていうようなあの出前授業を行ったりしていましたが、あの最近のことを考えると中学校では遅いんではないかなっていう思いもあって、でちょうどその時に大場奈々子さんがいいお産の日というイベントで舞鶴にお見えになって、その時誕生学という言葉を初めて聞きました。それであのぜひこの資格を取ってこう誕生学、あのもっと小さい子どもたちにも命の大切さとかを伝える、そういうアドバイザーになりたいな、うん、で、実を言うともう課題図書も多くてレポートもたくさんで、ペーパーテストもあって、月に2回ほど東京へ通うというような、そういう生活の中で、1回目は試験に失敗してソロプチのみんなから笑われましたが2回目なんとか無事に通って、そしてあの去年2016年期あの国際ソロプチミスト舞鶴が奉仕委員会の活動として、はい、舞鶴の子どもたちに誕生学を届けようという活動をあの作ってくれました。でそれ一番最初は、11月に中曽でサロンに開いて、小学校 3,4 年生の お子さんとその親御さんを対象に、誕生学のお話を初めてさせていただきました。で感想文は子どもたちは命の大切さがよく分かったとか、自分もお友達も大切にしたいとか、お母さん方は子どもと一緒にこのお話を聞けてよかった、この子が生まれた時のことを思い出して本当にまた抱きしめたくなったって、そういうような感想をたくさんもらったんですね。で、アメリカソロプチミストアメリカ の方からこれはとてもいい活動だから援助金をあげましょうということで1000ドルいただくことになって、でその1000ドルっていうのは講師料が入らないので、私があっちこっちに出かけて行ってお話をする、その講師料は国際ソロプチミスト舞鶴が私にくださって、そしてそのアメリカからいただいた1000ドルでチラシを作ったり、それから生まれるっていう映画会もやりました。あのマイティフェスタでもそうですし、それから、日生高校とか、それから西市民プラザで長野さん聞きに来てくれてましたよね、
はい、
そらちゃんと海ちゃんでしたかねお子さんと一緒に、はい、あのそういう活動、それでその映画ではあの中学校や高校の養護の先生たちにぜひ見に来てくださいって言って、で中にはあのそれを今年は学校が独自に計画して映画を借りてくださって学校で3年生に見せたり、そういう活動も広がってきてますね。はい、
そうなんですね。
とっても嬉しい、
は
い、
その活動がアメリカに認められて、はい、援助金をいただいて、
はい、
そしてさらにこう活動を広げていこうというところでね、はい、もともと助産師さんとしてその中学生向けにその性のお話されていたわけなんですが、はい、ちょっと中学生では遅いんじゃないかと、
そうですね、
ということで、はい、前回は小学校 3,4 年生を対象に、
スタンダードは、はい、3,4 年生なんですね、
はい、
ですけど例えば二次成長期 の体の変化に対してとか、それからあの月経を迎えるお嬢さんとお母さんの会話的なことをあのロマンチックに理解してもらうとか、そういうクラスもあるんですね、はい、で日生高校では、あのこの生まれるの映画会をあの看護科の特進コースの 1,2 年生の生徒さんや看護科の4年生を対象に見せていただきましたが、うん、あのとても感想文読ませていただいて感動するような、例えば女の子だとあの出産のシーンとかも生まれるの中には出てくるんですけど、はい、あんな風に自分を支えてくれるパートナーを見つけたいとか、それこそ私たちの願うことっていう感じでした。
出産ってお母さんが一人で頑張るものではなくって、そのパートナーの支えであったり、あとはね赤ちゃん自身も生まれる力を持ってるんですよね。
そうなんです。であのスタンダードの誕生学では骨盤と胎盤と赤ちゃん人形を使って、うん、生まれる時はこんな風に頑張って生まれてくるんだよっていうようなことをお話ししますし、うん、お腹の中で例えばもうお腹にいる時から指しゃぶりして生まれたらおっぱい上手に吸えるように頑張ってるし、うん、それから羊水をごっくんごっくん飲んで自分のお部屋を自分でお掃除してるんだよっていうようなことをお話しするんですけど、もうみんなびっくりでワイワイガヤガヤとってもあの楽しい教室に、はい、なります。
なんかそれだとね全然いやらしくもないですし、イメージもしやすいですし、
そうですね、
なんかすんなりと、あ、命の大切さっていうのを実感できるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
さあそれではねこの辺で一曲お届けしたいなと思うんですが、今日は和田さんから CD をお持ちいただいてるんですね。どんな曲でしょうか？
1曲目は、あの加古隆さん の, あのパリは燃えてるかです。大層古いあの昔テレビで情熱大陸っていうのですかね、そのバックグラウンドに流れてた曲で、あのちょっと古いんですけど
ということでリクエスト曲、加古隆さんのパリは燃えてるかお聞きいただきました。さあ先ほどのねお話の中でニセ高校での授業もあったということなんですが、来週もニセ高校で授業があるんですよね。
はい、実は昨年生まれる王上映会ニセ高校でした時、校長先生がこれは3年生卒業する3年生たちに見せたい映画だなっていうご意見があったんですけど、学校が独自にそういう交渉をされて映画をちゃんと借りて、来週月曜日に、3年生に向けて生まれるの上映会があります。映画の内容はご存知の方もあると思いますけど、ドキュメンタリー映画で両親の不仲や虐待の経験から親になることを戸惑うご夫婦とか、それから出産予定日にお腹の中の赤ちゃんを失ったご夫婦、それから完治しない障害を持つ子を育てるご夫婦、それから子供を望んだもののとできないという人生を受け入れたご夫婦っていうのが出てきてくださるんですけど、ドキュメンタリーなので素人の方が本当に台本などなく自分の生の言葉でいろんなことを悩んだり喜んだりしながら、大人親として成長していく姿が見れるんですね。だから本当に良い映画なの で, でもう一つは、看護学校の、2年3年生の方に、ガールズエンパワーメント、つまり女の子として自分をどんな風に大切にしていくか、どんなことをちゃんと自立してやっていくことが幸せな赤ちゃんの妊娠や出産につながっていくかっていうようなことをお話しします。
はあ、こういう話って本当に大切ですよね。なかなかねこう親もね教えたいんだけど、どうやって教えたらいいのかわからない、そしてね学校でもこうなんて言うんですかね、やっぱちょっとタブーみたいなところがあって、
そうですね、
こうね友達同士でも話題にしにくい、だからいざとなった時にねこうやめてって言えない女の子が今ちょっと多いんじゃないかなというふうに思うんですが、
そうです
ね、そうではなくって自分の体っていうのはとっても尊いもので、うん、もう人になんだろう、嫌なことは嫌って言っていいんだよっていうことを教えてくれるということなんですよね。
はい、実際はもう本当に小さい時からそういうふうに教えていってあげないといけないことが今の世の中たくさん起きてるような気もするんですね。はい、で101万昨年生まれた赤ちゃんの中で、はい、未成年の女の子が産んだ赤ちゃんが1万3000人1週間に日本国中ですけど250人の赤ちゃんが未成年の女性から生まれている、まあ、それが全て、負の連鎖があるわけではないですが、やはり親としての成長なかなか難しい中で虐待が生まれたりとかそういうこともあったりするので、やっぱりちょっとシビアなお話が出てくる部分もあったりしますが、はい、一生懸命お話ししてこようと思います。
そうですね、中には望まない妊娠をしてしまった未成年の方とかもいるとは思うんですが、じゃあどうしたらそうならないのかっていう知識が、ね、ないと、
はい、そうですね、
自分の体を守ることもできないですし相手の体を守ることもできないですよね。
そうですね、その通りですで、それ困った時に誰かに相談してよって言いたいんですね。 自分一人で悩まないで、はい、誰に聞いてもいいよ、あなたの周りにいる大人はあなたが幸せに育つことを願ってるからねって、うん、何でも相談していいんだよって、困ったことを一人で悩まないでねっていう、そういう言葉もねかけてきたいですね。
そうですね、これは悪いことでも恥ずかしいことでもないですからね。
はい、はいはい、そうですね、
やっぱりちょっとそういうイメージがありますけど、一人で抱え込まずに相談してくださいということですね。
はい、はい、
そして来年からは母と娘の月経教室なども開催予定と。
あ、そうですね、実はそのスタンダードの誕生学っていうのは小学校とかでできるようになってきたので、はい、それでできたら、実は思春期に向かって成長してる息子がいるんだけど、男の子との子のことなんてわからないわとか、月経のことはどんな風に話したらいいのって、だけどやはり大切なことなので、そういうことを親子で、ゆっくりと話せるように、お母さんもお子さんも幸せな、将来に向けてそういうお話がちゃんとできるようにっていうようなサロンを持ちたいと思っています。
はい、なるほど。やっぱりね、こう各ご家庭で赤ちゃんはどうしたらできるのとか、子どもからのそういうたわいもない質問、日常の中で出るかと思うんですが、そういう時にどう対応していいのかとか、もしくはここに来てね、一緒にその話を聞いて体の仕組みを一緒に子どもと学ぶという感じですよね。
はい、
これすごい楽しみですね。また具体的な日にちが決まったら、
はい、
教えてほしい。
はいはい、FM マイズルにお知らせして皆さんに伝えていただけたらって嬉しいです。
そうですね、やっぱこれ命っていうのはね、本当に大切だなって私も実感してます。やっぱり母になるとね、はい、この命の尊さっていうのも実感できるところではあるんですが、うまくね言葉にして伝えるっていうのが難しいところなんですよね。
はいはい、
ぜひぜひね、こういったプロの方の手も借りて、はい、子どもたちにね命の大切さ伝えていけたらいいなと思います。
はい、
ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは公益社団法人誕生学協会認定誕生学アドバイザーの和田紀子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日はもう一曲 CD を持ってきていただいてるんですが、どんな曲でしょうか。
サラ・ブライトマンのタイムセイグッドバイです。